ほら、一緒にボードゲームしよう。ほらボード。
始まりました、ホラボド。はい、このラジオはうる覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カオリンです。
うぅー、はい、ということでね、
はい、
はい、まあもうリスナーの方でね、はい、初めてじゃない方はもう気づきだと思いますが、
あれってね、
はい、実はですね、まあいつもならね、チパミさんが、
そうですね、
はい、一緒にいるんですけれども、はい、まあまさかの、
まさかの、
はい、風でダウンです。かわいそうに。
かわいそうにね。
いやー。
熱が出たって。
はい。いや別に出血熱とかではないですよ。
怖い怖い怖い怖い。
それもそっちではないです。
それ怒ったらもうやばいから。
純粋に。でね、今チパミさんは、今私たちの、
はい。
はい、横で、
はい、
ぐっすりと寝ています。
はい、そうですね、ちょっとね、
OK サイン出してますね。いけと、
もう耳を傾けるのは精一杯
という状況でね、
はい、
今横でねぐったりしていますが、
はい、
はい、まあ、そんなチパミさんをね、まあ、横目に、
はい
はい、私たち二人だけで、
はい、今回はね、
今回は
ちょっとね、
はい、特別にまあ収録しちゃおうかなと、
はい、
というかもうするしかないなと、
するしかないなと、
はい、仕方ないです。
そう、仕方ないですね、まあね、はい、人間ですし、
まあ、ちょっと前回ね、
はい、
あの会談会、
あ、はい、
においては、はいはい、私もみがちょっとね喉をやられてしまって、うん、まあね、ちょっと無理やり収録しましたけど、
そうですね、
まあ、その結果ね、次の日もう悪化しちゃって一切声出なかった。
だんだん聞いてるとだんだん悪くなってくんですよね、あれね。
そうです、そうです。あの配信したらリスナーの方からやたら心配のご連絡が、
ね、
はい、やたら来ました。
いや、あれは、
ありがとうございます。
近くにいてもえっていう感じだったので、
いや、ギリギリでしたね、
ギリギリでしたね。
いや、今もね、私あまりそんな喉の調子良くないんですよ。
あ、まだ感染期ではない、
はい、感知ではないですけど、はい、それでもまあね、チパミさんよりはマシですね。
そうですね、うん、もう グロッキー極まりないですからね。
そうですね、
まあでもあのゾッとする話の時は、
はい、
かなりあの声が逆にね、
ああ、
ね、
そうそうそう、好評だったみたいですよ、
うん、
なんかね、カオリンさんの話私全然面白くなかったなと思ってたのに、
ずっと言ってるよ。その撮った後も言ってたし、
やたら長えなと思って。
ちょっと待ってくださいよ。いや、私は自分の話をしたにも
かかわらずですよ。
そうですよ。もみさん、自分の話じゃなかったじゃないですか。
いやいや、あったじゃないですか。
一個でしょ、
一個。
なのに、何偉そうに。
いや、そんなね、面白くないなって思ってたにもかかわらず、リスナーの方からね、
まあ、優しい声をね、
はい、カオリンさんの話が怖いとかね。
いや、もうありがたい限りですよ。
いや、やっぱ実体験はすごいなとかね。いろいろ来てましたよ。
なんかあの時にもみさんに、うん、あんなにディスられて、あ、もうダメなんだな、うん、これって思っていたのに。
うん、
もう皆さんの優しさで、
うん、
ああ、このラジオやってよかったと思いますね。
でかでか、恩恵でか。
いや、やっぱ褒めてね、もらえるとね、ちょっとね、やる気が
出てくる。いやいや、カオリンさんは知らないかもしれないですけど、はい、しょっちゅう褒められてますよ。
あ、本当ですか？
Twitter なんかでね。
え、なぜそれをモミさん私に伝えてくれ
る
んですか？
まあ、反面ディスってる方もいらっしゃいますけど。はい、
やっぱディスってるんですか。
うん、まあ、いろんな方がいらっしゃいますから。
あ、でもね、ちょっと嬉しいっていうね。
はい、
はい、
まあ、ね、全て含めてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではですね、まあ、今回ね、第16夜、
はい、
ね、もう早いもんですよ。
早いもんですね、16
夜ですよ。この前だってね、第10夜だってね、
はい、
行って川崎さんの収録、
はい、
したと思ったらもう16夜。
そうですよ、うん、もうね、9月、今9月ですけど、ね、そんなに実は経ってないんですよね。
確かに
収録から、
まあ、確かにそうですね。まあ、今、毎週、今のところ毎週更新でやらせてもらってますからね。
はい、
ね、一応、ホラボードは各週を目指しますなんて言ってね、
はいはい、
始めたのに、なんだかんだで、まあ、
毎週。まあ、週。
まあ、言ってもね、私が頑張ってるからであって、ね、カオリンさんは各週で頑張ってるでしょ？
あ、まあ、確かにそうですね。
そうでしょ？
はい、
なんでね、
はい、
まあ、いつの日かね、まあ、近いうちにカオリンさんが、どっか行って、インタビューするみたいな。
いや、ちょっと自分、体力に自信ないんで。
どんだけよ。インタビューするぐらいの体力あるでしょう
よ。いや、そこ
は何ちょっと体弱い設定。
ちょっと、ちょっとね、ほら、ほら、ほら、チパミさんも。
あ、持病のね。
そうそうそうそう。
持病があるから。
そうそうそうそう。私たちはちょっとね、ちょっとか弱い系女子なんで。
は
はって言わない
。いや、チュパクさんもうんうんとか。
ほらね。いや、もうこう季節の変わり目とか、はい、あるじゃん。あるじゃん。
うわ、ムカつくわ。なんか知らんけど、標準語やし、ムカつくわ。うわ
具合悪くなっちゃう、
ね。まあまあ、そんなことはさておきね。
さておき。
ところでですよ。
はい。
はい、話は変わりますが、私ね、はい、もうね、テンションがね、もう上げ上げです。
あ、どうしたんですか？
いや、もうね、
はい、
嬉しくて。
お、何かいいことでもあったんですか？
ありましたよ。もう、10 days ラジオ。
はい。
ね。私も、かおりんさんも、ちぱみさんもね、大好きな10 days ラジオの、
はい。あれですね。
そうです。
はい。
第65回。
はい。
でですね、
はい、
なんかコラボドの話をね、
はいはい、
わざわざね、田中間さんが宣伝してくださって、
ねえ、は
い、いや、びっくりしました、私。もう作業中で、はい、まあ、要は聞きながら、
はい、
まあ、
うん、
作業してたんですけど、はい、もう飛び上がりましたもん。うえって。
即刻来ましたもんね、連絡が。言ってるよって、
はい、聞いてくれって
えってまだ全然聞いてなかったから、マジでマジでって聞いたら、うわーって
驚きましたね。
驚きましたね。
いや、基本的に、はい、10 days ラジオさんは、まあ、他の、その、ポッドキャストとあまり絡んだりはね、
はい、
そんなしないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。で、まあ、紹介とか宣伝みたいなこともね、はい、あまりやったりしない、10 days ラジオさんが、
はい、はい、まさかの。
コラボと紹介してくれましたし、ね、嬉しい、
これは。聞いた時はびっくりして一回巻き戻しましたもんね。うんって言って本当にこれのこと言ってるのかな聞き間違いじゃないかなみたいな、
ね。いや私の場合なんかもう落ち込んだらあれ聞くようにしてます。
活力剤とかしたわけですね。
いやーもう嬉しい。まあそんなね。
はい、
はい、田中さんありがとうございました。
本当にありがとうございます。
はい、でね、ていねさんとね、つっちーさんもぜひね、
はい、
聞いていただけてたら嬉しいなと。
ちょっとね、あの時の反応であってちょっと。
やっぱ聞いてなかったな
っっ、ね、まあ
やっぱりそうかって
ちょっとね、まあ、
まあ、
そう私も私たちもね、はい、まだペーペーですからね、
雑多なね、
雑多なね、
あくまでルーキーですから、
ルーキーですから、はい、そうです
よ、まだまだ、
はい、
はい、っていうところで、
はい、
はい、あとですね、まあ、また話変わるんですけれども、
はい、
先日、また関西の方に、
はい、
はい、行きまして、
はい、
その際にですね、DDT、
はい、
はい、という、はい、ボードゲームショップ、
はい。
まあ、アンドプレイスペースですね。の、DDT さんにお邪魔しました。
はい。また行かれたんですね、はい。
そうです。
はい。
もうね、DDT さんはね、素晴らしいですよ。なんせもう、店員さん、店長さん、はい、副店長さん、
はい、
もう超絶美人ですから。
美人？
美人です。
あ、女性なんですか？
女性です。びっくりしますよ。
なんか、へぇー。
ツイッターのアイコンなんかでも、
はい、
まあ、ドクロとバラというボードゲームを持って、はい、もう、まあ、アイコンで写真なんですけど、はい、顔写真なんですけど、はい、もう超絶綺麗ですから。
うわ、それはちょっと。
あのね、例えるなら、
はい、
まあ、かおりんさんの、まあ、1.6 倍です。
1.6 倍その微妙な値は私はどうしたらいいんですか？
リアルでしょ？
リアルすぎて、ちょっと引くわ。
リアルでしょ？うん、っていうくらい綺麗です。まあ、そんなね、はい、DDT さん。
いや、ちょっと行ってみたいな。
なんと、インタビュー。
はい。あ、
はい。
行かれたんですか？
まあ、インタビューといっても、
はい、
その時にですね、
はい、
まあ、店長さんが、
はい。
はい。まあ、残念ながら不在だったので、
そうだったんですね。
はい。なので、副店長の方に、はい、
はい、
宣伝を、
はい。
してもらうべく、はい。また収録してきましたので、
はい。
はい。では、早速聞いてみましょう。今からです。
そうですね。
大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
はい。心の準備できてますか？はい、
何その振り。
実はですね、はい、19歳なんですよ。副店長さん。はい。
いや、マジですか？
はい、そうです。
それはすごい。
驚きですね。
何が驚きって、もう全然私より出世してるって言って。
じゃあ、そっち
いや、もう衝撃的ですよ。
いいじゃないですか、それは。
いや、
何を気にしてるの？
いや、気にするでしょ。ちょっと今、己の将来
考えました。カオリさんもいつか副店長になれますよ。
いつか。
まあ、そんなね、
はい、
はい、副店長の皆さん。
はい。
から、はい、宣伝音源をいただきましたので、
はい、
では、聞いてください。どうぞ。はい、ということで、今回、実は、特別にですね、とあるお店に来ております。では、早速ですけど、アピールをお願いします。
こんにちは、DDT のムチムチの熊ことみなです。大阪府大阪市中央区、バクローン町にある、ボードゲーム&トイショップ DDT です、うん、お店の雰囲気としては、
うんうん、
ゆるふわかつ女性率が多く、 アットホームで可愛い店長と店員さんがお迎えしてくれます。
おお、
はい、
はい、初心者の方にも気軽に入ってこれる感じでしてるんで、
はい、
はい、
緊張なさってますね。
はい、
はい、
もう全然ウェルカムです。
あ、ウェルカムですか、はい。どんな人でもウェルカム。
はい、どんな人でも。
ではね、リスナーの方の中でもね、ちょっとお店に行くのがね、やっぱ緊張するし、初めて入るのってなんか難しいなって思ってる方でも全然ウェルカムということですね。
はい、全然ウェルカムです。
はい、はい、ぜひ皆さんお願いします。
お願いします、
はい。はい、ありがとうございます。ところでですね、はい、まあ今プレイスペースに、はい、いるんですけど、こんだけたくさんね、目の前にボードゲームがあるじゃないですか。
はい、
ね、もう横積みから縦積みからいろいろありますけど、こちらはすべて店長のチムさん。
はいはい、
のものなんですか。
もう全部チムさんの私物ですね。もうたくさんありすぎて、
はい、
もう次はどこに置こうかっていう感
じで。いや、そうですよね、
はい、
もう今エアコンの周りがもうあれもうダメなんじゃないかなっていうレベルで置かれてますけど、
はい、もう大変ですね。
結構今後も増えていく
予定。もう多分もう今後もたくさん増えると思います。
うわー、これはちょっとね、店員さんからすれば、
はい、
取り出すのも大変ですしね。
取り出すのも直すのも大変ですね。
いや、でもそれだけあるっていうのがまたね、はい、そんだけ遊べると、
はい、
はい、ありがとうございます。ではですね、そのお店の中に置いてあるボードゲームの中で、例えばおすすめのボードゲームなんかはありますか。
はい、国産も輸入もあるし、他のお店にはあまりない旧作のボードゲームも取り扱っているので、いろんな人が来ても楽しんでいただけると思います。
おー、ほうほうほうほう。であれば、例えば、
はい、
じゃあ個人的に、
はい、
おすすめのボードゲームとかその中でもあったりします、
はい。個人的には今もうずっとなんですけど、ドハマりしてるのが宝石のきらめき、
はい、宝石のきらめき、あれは名作ですからね、
はい、
うん。どんなところが、
見た目的にもそのコンポネントもそうですし、
うんうん、
その遊び方でもどんな勝ち方があるかっていうのをいろいろと何個か考えて勝ち方を見つけたんで、
はい、
それも好きなところですね。
まああれですよね、コンポーネント自体も非常に出来がいいんで、
はい、
女性から見たとしても見た目がもうすでに華やかだから、
はい、
もうすでに面白そうに思いますもんね。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい。
ではですね、まあ、続いての質問なんですけど、DDT さんの方ではイベントを、はい、やられてたりして、例えば明日ですか、ゾンビ15の、
はい、
体験会を行うと思うんですけど、
はい、
そういったイベントでの、お客さんからの反響とかってありますか。
反響ですか、
はい、
反響ですね。ですね、
はい、
イベント終わった後にみんなもうずっと楽しく、まだボードゲームしてるぐらい楽しんでいただいてますね。
そのイベントはもう終わって、
終わってるのに、はい、
もう帰らなきゃいけないのに、
はい、
まだ遊んでる、
はい、
くらいに皆さんがそのイベントの中で楽しんでくれる、
はい、
それはすごいですね、
はい。
ってことはもうお客さんとしてもそのやはり、そのゲーム自体を楽しむ以前に、はい、お店の雰囲気が好きっていうことですね、はい、おそらくは。
そうですかね。
あれ結構じゃあお店の雰囲気としてもアットホームな、みんな和気あいあいとして、例えば友達感覚で一緒にやってる感じですか。
もうそうですね、もう友達感覚でやってるんですけど、
はい、
もうほぼお客さんに助けてもらってるっていう感じでやってます。
逆に、
はい、
逆にね、いや本当なんか他のお店とはまた違った意味で本当に珍しいボードゲームショップですし、
はい、
私もまあ今初めてこちらにお邪魔させていただきましたけど、まあ、皆さん非常に明るい方ばかりですし、何より女性もね、
はい、
多いですよね、お客さんね。
女性は多いですね。
これはなかなかないですよ。
はい、
ぜひね、はい、リスナーの方で、例えば、まあ、関西に住んでいなかったとしても、大阪に立ち寄ることがあれば、ぜひ DDT さんに、はい、お邪魔してみてはどうでしょうか。というわけで、はい、どうもありがとうございました。 ていう感じでね、はい、はい、聞いていただけましたか、かおりんさん。
聞きました。
はい、どうですか、
ムチムチの
ムチムチが気になるんですか。
いやもう頭から離れないんですけど
ムチムチ言ってたら、
ムチムチの皆さん、いやいいですね。
いやもうね、ほんとムチムチですよ。
そんなにムチムチなの。
いやもう実際私はもう目の前にしてね、はい、はい、もう撮ってるわけですから、
うん、
いやもうムチムチです。あのもうムッチリムーニーです。
ムッチ、それ違うでしょムッチリムーニーじゃないでしょ。
まあ、また別の人、
また別の人。
あ、そうですか。いやもうムッチムチ、
いやでもムチムチ、
ぜひね、はい、それだけでもね見に行っていただくぐらいの価値はありますよ。
気になる。またあの関西弁がね、
はい、
いいね。
まあ、お世辞にも、まあ、あの、まあ、うまくね、話せてないじゃないですか、正直、はい、皆さん。これね、緊張してるわけですよ。
また、そこがね。
はい、そこがまたたまらないですよ。
今たまらないなと思いながら聞いてましたもん。
はい。ういういあの、店長である、はい、はい、店長であるチムさんの方は、はい、モブラジやミスミスラジオの方で、
はい、
登場はされたことがあるんですよ。
そうなんですね。
はい。もうね、チムさんの方は、もうかなり達者な、
はい、
はい、口調で、
はい、
はい、そうですよ。で宣伝もされてるんですが、はい、ね、初めてね、皆さんね、
はい、
そんなね、もう、まだね、年半もいかぬ若い子が、
ね、こんなね、
30を過ぎたね、
こんなメガネをかけたね、おじさんに。
そうですよ、もう、おじさんにだよ。気持ちはお兄さんの。
気持ちだけなんだ。
気持ちだけは。
見た目は認めるんだ。
見た目は認めましょう。ただ気持ちはもう同じく19歳。
同じく19歳。マジで。
はい。それで挑んでますから。
いや、まあまあ大切なことですけどね。
はい。でもそんなね、緊張する感じがまたね。
はい、そうですね。
こうね、接しててね。
いいですね。
ほがらかというかね、はい、心和むというか。
うん。はい。またバック、女性ですよね、皆さん。
お気づきになられました。
なんかこうガヤガヤした感じもちょっと黄色い声というか、
そうーとかじゃないキャイキャイしてたでしょ。
それゾンビみたい
です。うーとか言ってないでしょ。キャイキャイキャイキャイしてたでしょ。
キャイキャイしてる。
あれはねお客さんです。
すごいですね。
全てお客さんです。
話の中にもあのね女性の方が多いって言ってましたけれども、
はい、
本当にもうその時点で女性がいっぱいいたってことですよね。
そうです。私もあの収録の後、はい、もうあのその女性のお客様と一緒に、
はい、
一緒にドクロとバラを遊びましたよ。
あ、なんか、楽しそうですね。
はい、楽しいですよ。なんでね、ぜひね、リスナーの方でね、
はい、
まだ行ったことがないという方は、
はい、
はい、足を運んでみてはどうでしょうか。
はい、
はい、
行ってみたいですね。
でね、まあ、ホームページ
は、
は
い、
ブログの方にまたリンクを貼っておきますので、
はい、
はい、そちらを見ていただいて、場所等は詳しく見てみるといいと思います。
はい。
そしてですね、私個人の、まあ、感想となってしまって恐縮なんですけど、まあ、大阪といえば、まあ、はい、ボードゲームショップ。
はい。
もう一つね、キュイゲームス。
あ、はい。
はい。お世話になっております。はい、キュイゲームスさんがあるんですけど、はい、まあ、キュイと、はい、DDT は、
はい、
まあ、どう違うのか、どういった時に、どっちに足を運べばいいのかなっていうので、はい、まあ、気にされてる方とか、例えば関西に遊びに行こうと思ってるんだけど、時間がなくてどっち行こうか悩んでるっていう方に、あえて、まあ、私個人の感想を言わせていただくと、キュイの方が、まあ、ゲーマー向け。はい。同じくプレイスペース、DTT さんと一緒で、プレイスペースあるんですけど、はい、まあそちらの方が、より、まあ、ゲームの数も多いですし、
はい、
来られてるお客様も、ゲーマーの方が多いです。
ほう、なるほど。
はい。なので、ボードゲームフリークな方、
はい、
であれば、まあ、キュイゲームズ行けば熱い戦いができる、
うん、はい、
と思われます。
なるほど。
方や、DDT の方っていうのは、コミュニケーション。がメインで、そして、販売しているゲームも、
はい、
キュイさんとはまた違う。
あ、
はい。
ちょっと違うゲームを
販売してますね。そうなんですよ。私も行って驚いたんですけど、
はい、
直輸入で、
はい、
はい、チムさんが、はい、輸入されているゲームが多く、はい、まあ、ラインナップとしてね、並んでいて、
はいは
い、それらが、まあ、10% オフだったり、お値段も安いんですね。ただ、直輸入なので、はい、日本語の訳がついてないんですよ。
なるほど。
ただ、そういう訳って結構今、ネットや、
はい、
まあ、ボードゲームギークの方で、落ちてますので、
はい、
まあ、そちらで拾っていただいて印刷するとか。っていう風にできますし、
はい、
でもうすでに日本ではほぼ手に入らなくなったようなゲームも、
はい、
もうずらっと並んでましたよ。
へー、
驚きました。
すごいですね。
そうです。っていう意味では、はい、キュウイさんも DDT さんもそれぞれ、はい、はい、長所がありますし、どちらも行ってみる価値はかなりあります。
ちょっとこう、気分でまた変えたりっていうのも、
ね。そうですね。
まあ、近くの、ちょっと遠い方はちょっとあれかもしれないです
けど。まあ、両方行っていただきたいっていうのが私個人としては思うんですけど、はいね、まあ、時間がない方なんかは、
はい、
まあ、今の意見を参考に、
はい、
はい、行ってみるといいかもしれませんね。はい、
まあ、美人なね、店員さんを見にっていうの
も。イエーイちなみに、キュビさんの方にも、
はい、
まあ、店長さんは、
はい、
はい、とっても親しみのある、
はい、
まあ、殿方というか、はい、おじ様なんですけど、はい、他のバイトの女性たちも、はい、多くいらっしゃいますので、はい、はい、そういった意味では、キュビさんもね、
はい、
はい、
おしめということです
ね。はい、そうですよ。はい、おしめいますからね。
おしめいるんですね。
はい。っていうところで、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、では、続いてのね、はい、トークになるんですけど、まあもうね、だいぶ前ですけどね、今から考えると、はい。特に配信される頃から考えたらもう1ヶ月ほど前になっちゃうんですけど、8月16日。
はい。
はい。ミスボド。
はい。
に参加させていただきました。はい。はい、私もみ一人で行ったんですけどね、
はい。
こちらの感想をね、早く言いたくて言いたくてね、仕方なかったんですけどね。
はい。ちょっとね、声の関係上ね。
喉がね、調子悪いから、まあ次回に伸ばすかってね。
はい、
今更となってしまいましたが、はい、ミスボドね、参加させていただきまして、テーブルゲームインザワールド。
はい。
はい、でも紹介されるほど話題になった、はい、まあ日本で最大級のボードゲーム会。ね、
はい。
で、結局、はい、参加者はですね、なんと280名。
はい。
280名ですよ。
多いですね。
多いでしょ。ま、それほどの数の、はい、ボードゲーマーたちが、
はい、
はい、一堂に会してですね、はい、まあ、ボードゲームを囲んで遊ぶわけですけど、はい、
うん、
ま、ちょっと、ホームページの方で見るとわかるんですけど、はい、浴衣で参加すると、参加費が100円になる。
おー、と言うと。普通はいくらだったんですか？
本来は300円かな。はい。
それでも、かなり、
安いです。
は
い。まあ、とある会館の、
はい、
教室をすべて借り切って、
おー、
まあ、それぞれにまあ、30人、40人入るほどのスペースがあるんですけど、はい、もうぎゅうぎゅうですよ。
ぎゅうぎゅう、そうですよね。280人って言うとかなりの人数ですよね。そう
です。で、浴衣の方もね、多くいらっしゃいましたしね。
はい、やっぱり来てらっしゃる方もいたんですね。
はい。
うん、
まあ、ちょっとね、私個人としては残念だったのは、ちょっと男性比率が高かった。
あ、ちょっとね、
よかった、だから女性いっぱいいるかなと思ったら、
期待してたのに
っていうのはありますけど、やはりね、その、まあ、男性比率の高さ以上に、
はい、
その有名人、
はい、
もう多くいらっしゃって、はい、私が、まあ、毎日のように拝見させていただいてる、はい、ボードゲームのね、感想なんかを、
うん、
書いてくれている、
はい、
サイトさんの管理人とか、はい、まあ、有名な方々、がですね、
はい、
もう軒並み揃ってたんじゃないですか。
あ、そんな、
はい、
そんな回だったんですね。
そうです。で、私も初めてですし、はい、まあ、正直ね、はい、ホラボドなんてやらせてもらってるんで、
うん、
なんかね、その、なんかちょっと期待するじゃないですか。
ちょっとね、淡い期待を持っちゃったわけ
ですよ。ラジオやらせてもらってますみたいな。で、ラジオやってるんですか、あ、なんて名前のラジオですかって聞かれたんで、
はい、
もうホラボドですみたいな感じで、はい、ちょけて言ったら、
ちょけて言って、はい。
シーンですよ。
おっと
あれってなりましたね。
ちょっとクールダウンしたわけですね。ちょっと言った瞬
間。はい。そりゃそうだよ。
そりゃそうでしょ。
全然知られてなかった。
そりゃそうございますよ。
いや、いい勉強になった。
なるほど。あ、ちょっとね、私はね、ちばみさんはちょっとそれを感じてないんですけれど、
はい、
みさんはそれを直に感じちゃったわけですね。
そうですね。テンション下がりましたよね。
はい。あ、でもその下がったテンションはゲームで。
まあそうですね。
ですか？
はい。まあゲームも楽しみましたし、うん、
はい、
そこでまたね、親しくさせてもらってる、
はい、
長谷川鳥さんとか、カブラギー P さん、
はい、
と一緒にね、卓を囲むことになってね、
お
ー、あと、ナフタレンさんですね。
はい。
はい。まあ私はイツオルキンさんって呼んでるんですけど。
はい、あ、今、ピンとこなかったんですけど、そちらの方でピンときました。
イツオルキン大好き、はい、イツオルキンさん。ああ、と一緒にね、遊べたんで、
はい、
まあ、もう大満足ですよ。
ああ、よかったですね。その280人って何人もいると、ね、なかなか一緒にね、知り合うって人も、ちょっと限られてきたりとかもするじゃないですか。
そうですね。ああ、そうですね、うん。それだけ人数がいると、そういう部分は若干ネックになるかもしれないですけど、うん、それでもそれだけのその空間を味わうっていうのは、なかなかできることじゃないですし、
う
ん、
そうですよね。
それを運営されてるミスボドさん。で、まあ、主催の秋山さん。
うん。
まあ、素晴らしい方ですよ。
そうですね。はい、手腕が、 素晴らしいのがよくわかりますね。
はい。で、その後ね、はい、その会の後、二次会で飲みに行ったりして、ね、私も参加させていただいたんですけど、はい、もう熱いボードゲームトーク。
すごいですね。
でね、そこでね、はい、まあ、ホラボドの宣伝もさせていただいて。
うん、そこで、ぶっ込んだわけですか、
はい、あ、そうです。そして、何人かは、そばに来てくださって、あ、聞いてますよって言ってくれたんで。
嬉しい！
よかった。あぶね
え。あぶこれ誰もこれシーンみたいな感じだったら、ちょっとも
う。いや、もうさすがにそんだけみんなに言って、シーンってなったらもうダメです。
もうちょっとね。
涙流しながら帰るとこでしたよ。はい。
次のちょっと収録にもね、ちょっとね、響くところでしたね。
で、そこでね、はい、主催の秋山さん。
はい。
に、今度インタビューの承諾をいただきました。
また。
はい。
いや、また！
はい、そうなんです。
厚かましくも。
あ、そうです。そのね、ボードゲーム会主催者を集めて、
はい。
はい。まあ、それぞれ悩みだったり、まあ、楽しかった出来事だとかね、
はい。
反省点とかいろいろそういった話をね、いろいろ、まあ、聞けたらなと。
いよいよ。
考えてる。あ、まあ、いよいよと言っても、まだまだ、
まあ、今計画の。
そうですよ。秋山さん自身も、やはり、ご多忙なので、
はい。
はい、なかなかスケジュールを合わせるのは難しいと思いますけど、承諾をいただけたということで。
夢の第一歩で、
はい。
はい。
そうですよ。ゆくゆくは、取れると思います。
楽しみですね、はい、それは。
期待しててください。
はい。
といったところでね、ミスボンドの感想はそこになります。はい、まあ、私もね、また次回。機会がありましたね、三つほどさん、はい、参加させていただきたいと思うので、
はい、
はい、カオリンさんもね、
はい、そうですね、
ぜひ行ってみるといいですよ。
はい、300円はちょっと魅力的ですよね。
そうでしょ。
はい、
うん、
もっと正直ちょっと聞く前は高いのかなって思ってたんですよ。その規模もありますし、
はいはいはい、
まあ、施設借りたりするのもね、お金がかかることなので。
今参加費のこと気にしてるの？
気にしてます。
いや、汚ね
ー。汚くないでしょ。いや、ほら、チュパミさんがよく言うじゃないですか。
しょぼ
しょぼいって言わない。お金は大事でしょ。
お金は大事ですけど、いやいや、かおりさんのね、ボードゲームをね、語る上でお金なんか気にしちゃダメだ。
いやいやいや、まあ、もみさんが言った説得力ある。
私が一体何十万落としてると思ってるんですか。
本当ですよね。
はい、
そういうあなたもですよ、年中その何円落としてるみたいな話をするじゃないですか。
お金の話好きなんで。
好きですよね。
はい。でも、ケチらないですよ、そんなことで。
まあ、確かに、ケチってるとこは見たことない
ですね。もうぶっちゃけだって、もしボードゲームに出会ってなかったら、私、はい、多分車あと1台以上変えてますからね。
恐ろしいこと言いますね。しかも新車でしょ。
新車。それをすべてボードゲームにね。いや、このラジオ今親に聞かれたら泣かれるな。
聞いてないんですか？
いや、聞いてないです。
大丈夫です。とても聞かせられない。
いや、ネットもできないような親なんで。大丈夫です。はい。まあ、そんな感じで。
はい。
はい。でね、少しね、そこで、まあ、ミスボドさんとはまた関係ないんですけど、
はい、
ちょっとね、まあ、最近感じてる問題というか、
はい、
ボードゲームをする上で、
はい、
ちょっとこのボードゲーマーに対しての苦言じゃないんですけど、ちょっと思うことがあるんですよ。まあ、それ聞いてほしいんですけど、
はい、どうしたんですか？
ちょっとね、その、はい、コンポーネント、まあ、リスナーの方でわからない方のために言うと、コンポーネントというのは、うん、まあ、いわゆるボードゲームに、まあ、使われる、まあ、コマとか、まあ、ダイスだったりとか、うん、
はい、
まあ、ボード自体もそうですよね。
はい、
まあ、箱に入ってる全てのものなんですけど、
はい、
そのコンポーネントをですね、雑に扱う人。
あ、
うん、これはもうね、昔からね、どうしてもボードゲーマーの間で、まあ、まあ、たびたび話題になるというか問題になってるところでもあるんですけど、はい、雑に扱う人はどうしてもいるんですよね。まあ、そのミスボドの中で私がその人に直面したとかっていうわけではないんですけど、はい、そのまあ、たびたび他の卓だったり、
うん、
まあ、話題として出てるのを見て、
はい、
やっぱいるなと。っていう部分で、その、まあね、リスナーの方でもしかしたら、その、いや、俺は違うよとか、
うん、
あいつのことかなとか、いろいろ思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
うん、
皆さん一度見直してほしい。
扱い方をね。
うん、扱い方はね、どうしても大事です。ボードゲームっていうのは、まあカード一つにとっても、例えばもう爪の跡がね、
うん、
カードについただけで、もう遊べなくなったりするようなものじゃないですか。
そうですね。
うん、あれ、爪の跡がついてるから、あのカードは確かあれだったはずだ、とかね。
公平性も失われますからね。
そうです、そうです、
うん。
でね、死人もできなくなってしまうほどボロボロになってしまうと、
うん、
どうしてもね、じゃあまた買おうと、
うん。
でね、テレビゲームと違って、そのまた買おうと思ったとしても、
うん、
もう廃盤だったり、
うん、
もう全然手の届かない額になってることって、ね、まあ往々にしてあるんですよ、
うん。
特にボードゲームっていうのはあって、
うん、
で、そういうのってやっぱショックじゃないですか。
そうですね。
なんで、まあ まあ、とあるね、富豪は、まあ、みんなで遊ぶよと、うん、鑑賞用っていう風に二つ持ってる方もね、いらっしゃったりしますし、はい、それぐらいやはり大事なものなので、うん、その、私は違うなって思ってる方も一度見直して、うん、まあ、ね、他の人のものであるっていうのを前提で、大事に扱ってあげてほしいなと。
うん、その、コマ一つとってもね、すごい細かく作られてたりもするじゃないですか。
はい、
まあ、芸術なんてちょっと言い過ぎるとあれかもしれないですけど、それも大切にしてほしいですね。
そうですね。
含めてボードゲームっていうことをね、はい、ちょっと考えてほしいですよね。
で、まあ、このホラボードでこうやって少しでも言うことで、うん、まあ、例えばね、起こりやすくすると。例えば、カオリンさんが雑に扱ったとするじゃないですか、うん、私の、
はい。
そしたら、
わーってね。
じゃあ何やってんだよと。
はい。
ちょっと、もうちょっと大事にしてよ、ホラボードでも言ってたぜって。
ちょっと、ね。後押しがね。
そうそうそう、若干の。
若干のね。
まあ、その時に言われるのが、そう、ホラボードって何言って。ガーン。
そっち
ガガーン。
ガガーン。
ってなりますけど、でもそうやってね、
そうですね、
少しでも気にしていただけたらなと思います。
う
ん、
はい。
はい。私自身はね、もう怒っていきますよ。
はい。厳しいし、存じ上げておりますね。
あ、そうでしょ。
はい。
かおりさんもよく怒られるでしょ。
はい。よく、まあ、うん、怒られますね。
たびたびか。
はい。
うんうん、そんな感じですからね。
はい。まあ、一つなくなってもゲームできなくなってしまいますからね。
はい。はい、そうなんでね、うん。ぜひね、ボードゲームを愛するんであれば、特に気にしていただきたいところかなと。
はい。コンポーネントも愛してあげるということを、
ね。はい。思っております、
はい。
はい。はい。で、続いてですね、フリートーク最後のお話になるんですけど、
はい、
スゴロク屋。
はい。
はい。私たちの大好きなスゴロク屋さんが、はい、移転することになりまして。
はい。
はい。ですね、以前から噂はあったんですけど、まあどうなるのかなと思ってたと、はい、公式で発表されまして、
はい、
高円寺ね、高円寺駅すぐでね、徒歩0分なんてね、はい、言ってたすごろく屋が、
はい、
すぐね、
はい、
駅すぐ
駅すぐ
北側、はい、ほぼ移動してない、
ほぼ移動してない、
徒歩1分になります、
はい、ちょっと口がちょっと変わったかなぐらい
で、ね、変わったぐらいで、はい、ほぼ気にすることないぐらいの移動ですけど、
はい、
はい、お店の中もね、まだ発表されてないんですけど、はい、若干はい天井が高くなってるらしくて、
あ、そうなんですね、
はい、気持ちまあよりね、はい、ボードゲーム集中できるようになったらしいんで、はい、またぜひね今度一緒に行きましょう、
そうですね、
はい、
はい、
なんでねリスナーの方でね、すごろく屋さんにね今度お邪魔する方はお間違いのないように、
はい、
はい、北側になりました、
はい、
はい、以上です、
はい、
といったところでね、
はい、
またフリートーク長かったですが。
はい、例によってね。
まあ、例によって例のごとくですよ。
はい、例のごとくです、
はい。はい。はい。では、早速、はい。
いよいよ。
今回の、
はい。
ボードゲーム紹介。
はい。
に入りたいと思いますが、
はい、
今回のボードゲームは、こちら、はい、セラニッシュマ
ン、セラニッシュマン、
セラニッシュマン。
ちょっとあれですね、二人きりでちょっと寂しいですね。もうちょっと、
ね、
響きが欲しかったんです
けど、ね。あ、もうちまみさん寝てますね。
寝てます。
ぐっすりしてますね。
結構大きい声で喋ってるんです
けど、ね。喋ってるのに寝てますね。
寝てますね。
すげえ。
すごいですね。
なかなかだな。
よっぽど具合が悪いんだなっていうのを。
肝が座ってやがるぜ。
具合が悪いんですって。
仕方ないね。
まあ仕方ないです。
でもね、声のトーン落とさないの
が、はい。落とさないっていう
ね。この二人ですか。
私たちですから。
はい、どんどん行きましょう。
はい。
はい。セレニッシュマン。
はい。
では、早速ですけど、まあ、チパミさんがいないので、
はい。
はい。カオリンさんが、じゃあ、説明をお願いします。
はい。このゲームは、プレイ人数が、2人から4人用、対象年齢が12歳以上ですね。プレイ時間が約120分となっております。
はい。
はい。
っていうね、とうとう120分ゲームを紹介することになりましたけど、
はい、まあ、ここまで来るとあれですね、重ゲーというジャンルに入る
もの ですね、まあ、重ゲーですね、重ゲーです、重ゲーです、はい、ですが、初心者の方にもおすすめした
い
ポイントがいくつかあって、
はい、
まあ、そこら辺をねどうしどうしとね今から説明していきます、
はい、
はい、まずですねこのセレニシマ、今手元にあるのはですねこの綺麗なコンポーネントの、
はい、
ね、見てください、カオリンさん、ね。
絵画のようですよね。
ボックスアートがすごい綺麗でしょ、
はい、すごい綺麗ですね。
で、このコンポーネントもすごく豪華でですね。
はい。
はい、かなり絵も凝ってますし、
はい、
雰囲気出てますよね、
うん。
うん。実はこれね、第2版なんですよ。
あ、そうなんですか、
新版なんです。はい。で、実は、旧版はですね、1997年に、はい、お色ゲームズ。から、発売された、
はい、
実は150分の重量級ゲームだったんですね。
うん、そんな、そんな前なんですか？
そうです。で、まあ、それが、コアなファン、 によって、はい、まあずっとね、人気がまああったんですけど、
うん、
このね、第2版が実は2012年に、発売されたわけですよ。
はい。
ところが、これは純粋な、焼き回しというわけではなくて、はい、はい、吸盤であった、まあ、競り要素とか、
はい、
交渉要素といった部分をすべてオミットして、
はい、
さらに、今時な新しいエッセンスを加えてスマートに仕上げた実は至極の一品なんです。
はー。
私はね、このセレニシマね、前々からずっとね、はい、紹介したかったですよ。
はい。
もう紹介したくて紹介したくてね、はい、っていうぐらい好きなんですけど、
はい、
まあ、とはいえなかなか、その、まあ、おもげの分類に入るので、まあ、紹介するのはもうちょっと先かなと思ったんですが、まあ、もう我慢しきれなかったです
。しきれなかった、ね。
っていうぐらい好きなんですね。
はい。
で、そもそも私がどうしてこのね、あの、セレニシマと出会ったかというと、
はい、
10 days 動画という、はい、YouTube で見れる、まあ、はい、これもまた田中間さん、
はい、
あと、イタルさんですね。
はい。
はい、が、やられている10 days 動画というね、はい、ムービーがあるんですけど、はい、そちらで、イタルさんが、その年一番のおすすめとして紹介してたんですよ。
はい、このセレニシマを、
うん。そうなんですよ。で、まあもちろん私は吸盤を知らない。
はい。
ね、そんな古くからボードゲームをしてるわけではないので、吸盤を知らなかったんですけど、はい、ああ、そんなにね、イタルさんがおすすめするんだったらちょっと気になるなと。はい、まあ若干お値段もありました、はい、ありましたけど、
は
い、で、もうちょっと買ってみたんですよ。
はい。
そしたらめちゃくちゃ面白いんですよね。で、カオリンさんもね、
はい。
やりましたよね。
やりましたね。
うん。まあやったのはだいぶ前に、
ね。そうですね。
ね、はい。半年以上前になるかもしれないですけど、はい、うん、で、まあ、どういったゲームかというと、
はい、
まず地中海を舞台に、はい、プレイヤーは貴族となって、はい、貿易、戦闘、港の支配などを行うことで、お金を貯めていき、で、最終的に一番お金持ちになった人の勝ちなんですよ。っていうと、はい、まあ、ここだけ聞くと、まあ、昔からある、まあ、貿易戦争ゲームなんですね。
はい、
もう他のね、ゲームでも昔のものであれば結構こういったものってあるんですよ。まあ、特に、まあ、ね、ウォーゲームとしてはね。
はい。
はい、ただ、まあ、このゲームの特徴として、はい、まあ、なんといっても、まず一番の特徴は、
はい、
船手番制。
はい。
というルールなんですね。
はい。
うん、この船手番制というルールは何かというと、はい、まあ、ゲームには、有限なんですけど、15個の画霊船、まあ、要は船ですね。
はい、
まあ、戦闘するための船なんですけど、
はい、
その画霊船を、自己間として操り、アクションを行っていくわけですね。はい。ただ、その画霊船それぞれに、1から15までの数字が割り振られていて、はい、実はそれが、
はい、
自分の手番になるんですよ。
船が手番なんですね。
そうなんです。
はい。
つまりは、小さい数の番号の船の持ち主が先手。で、大きい番号の船になればなるほど手番が、順番に遅くなっていくんですね。
はい。
はい。で、このゲームにおいて、貿易の商品っていうのは、
はい、
まあ、有限なんですね。
はい。
うん。その、まあ、商品を取るためにはもちろん先手の方が、購入の点においても、売却の点においても有利じゃないですか。
はい、うん、まあ普通考えればそうですよね。
ですよね、うん、であれば1番2番の船を取りたいと、
はい、
購入したいと、
はい、
って思うんですが、逆にまあ報復攻撃をされない後手番、はい、要は攻め入られない後手番の船に、はい、戦闘員駒、まあ戦闘員駒っていうのは、まあ、スイフのことなんですけど、はい、そのスイフを多く乗せていると、まあ、より戦闘力が上がるので、はい、それで抑止力になると。なので、それはそれで活躍するし、はい、まあ、先手番の方が、いろいろ動きやすいし、
はい、
っていう風に、まあ、後ろにしても前にしても利点はあるんですね。
はい、
で、そして、このゲームはとってもシンプル。で、自分の手番で行うことはたった2種類。2種類しかありません。は
い、ほう、
まあ、内政アクションをするか、はい、船アクション、
うん。シンプルですね。
シンプルでしょ、
はい、
で、それらに、付随する戦闘、港の支配、購入、売却といった、
はい、
それぞれが、すべて同じフェーズで行うんですよ。
はい、
例えば、他のゲームでよくあるパターンというと、例えば、じゃあ戦闘フェーズをします。
はい、
で、続いて、売却か購入してください。で、港が横にあれば港を支配できますよとかっていうのが多いんですけど、はい、実はこのゲームでは全て同じフェーズで行うため、
はい、
より行動の順番を慎重に考えなくてはならないわけですね。例えば、やっ との思いで、まあ、例えばとある南に、港に到着しました、
はい、
で運んできた商品を売ってお金を稼ぎ、まあ、その後の定番でその港は支配してやるぞなんて思っていたら、
はい、
まあ、他のプレイヤーがね、例えばカオリンさんの船がバーッとやってきて、
はい、
まあ、さらっとね、この港を支配しちゃって、はい、まあ、せっかく貿易路を作って育てた、まあ、中立の港を、まあ、取られてしまうと、
はい、
っていうことはもうザラにあるんですね、このゲームにおいては、はい、まあ、さらに言うと、まあ、ゲーム中、まあ、3回ほど、まあ、中間ボーナスが入るんですが、
はい、
その時に、自分が支配している港の貿易レベル、
はい、
ね、まあ、どんどんどんどん支配していくわけですからね、
はい、
この、港を支配していくんですけど、
はい、
その、自分の支配している港の貿易レベルの度合いによって、もらえるボーナスが変わるので、
はい、
貿易せずにどんどんと港の支配をしていっただけではあまり美味しくないんですよ。
はい、
ボーナスなりました。
はい、
では、皆さんの港を見てください。
はい、
で、貿易レベル多い人ほど、
はい、
ボーナス入りますよ。じゃあ、カオリンさんのはどうですか、
はい、
全然レベルが上がっていません。はい、ただ支配してる数が多いですよってだけでは、これ意味ないんですね。
はい。ここもうまいところですよね。
ここもね、このゲームのすごくね、バランスのよく取られているところなので、はい、まあ、しかも、その、むしろ、まあ、よくよく考えてみると、港を多く持ちすぎてしまうと、
はい、
まあ、防衛用のね、
はい、
船っていうのを、
ね、
まあ、お金っても別にいいんですけど、
はい、
先ほども言ったように、他のプレイヤーが来て、支配されてしまうと困るので、
はい、
やはり防衛用の船を置きたいわけじゃないですか。はい、でも、その船の数が足りなくて、結局、他のプレイヤーの、資産となってしまったり、
はい、奪い取れるんですね、人が支配した港をね、はい、
で防衛しようと思ったらお金が非常にかかってしまって、
はい、
コストがかかってしまって、
はい、
でこのゲームの最終到着点であるお金が勝利点なので、うん、そこで結局負けてしまうと。
またそこもうまいですよね。
ここね、
散々この、ね、貿易だのアセントだのさせておいて結局のところもお金っていうところも ね、
はい、
うん、ここもね、うまくいかないんですよね。
考えやすいんですね。
はい、
うん、っていうね、風にね、バランスもうまく取られていて、はい、ジレンマもね、ちゃんと用意されているのがうまいところで、はい、まあ、あえて、まあ、こういったゲームの難点を挙げるのであれば、はい、まあ、初めてね、やられた方はわかんないかもしれないですけど、ウォーゲームでよくある、その、プレイヤーのね、仲違い問題っていうのがあって、
はい、
まあ、こういった直接攻撃系ゲーム、
はい、
まあ、直接攻撃系っていうのは、もう、わざと、その、悪意を持って相手を攻めるっていう攻撃系ゲームですね、
はいはい、
っていう、直接攻撃系ゲームである場合はゲーム中他のプレイヤーと結構バチバチしちゃうんですよ、
はい、うん、
で場合によってはまあムカッとしてね喧嘩になったりとか、
はい、
まあせっかくゲームで遊んだのに終わった後にちょっと嫌な気分になってしまうみたいな人もまあ場合によってはねあるんですね、ウォーゲームは、
はい、
ただそれをうまくこのセレニッシマ第2版では軽減しているんですね、
はい、
まあ、どういった点で軽減しているかというと、まあ中間ボーナスやゲーム終了のタイミングっていうのがいつ発生するかっていうのが分からなくなっているんですね、
は
い、まあ、ある程度ランダムにされていて、で決算前に、まあ、他のゲームである決算前によくある、まあ、他のプレイヤーを裏切って一気に大戦争になると、
はい、
要はそこまでおとなしくしてたけど、
うん、
決算がもう次あるからもうみんな裏切り合って、
はい、
もう殺し合いになる、
はい、
っていう風にはならないんですよ、
うん、
いつ決算になるかわからないんで、はい、っていうのもあります、
はい、
で他にも、船同士の戦闘アクションの際に、
はい、
登場しているそのスイフの数によって、まあ戦闘力っていうのは変わるものの、基本的にはこのダイス、
はいはい、
ダイスですね、このドクロマークのついたダイスを使って運で攻撃の値を決めるので、
はい、
まあ多くの戦闘員を乗せていても意外とあっさり負けてしまうっていうこともね、
そうですよね、
っていうか私は何度もありますけど、
はい、ありましたね、
はい、死ねえかおりって言って、はい、
コロコロってやったら、
うん、なんでよってね
あれっていうね、
あっさり負けることありますよ ね、
あっさりね、
逆にねスイフ全然乗ってないのに勝っていっちゃうっていうのもね、
はい、
あるっていうのはね、
ここがまたあれですよね、あの慣れたプレイヤーだからって言ってこうガンガン勝てるとかっていうことがないっていうのもいいですよね、
程よく、まあ、運要素が入ってますね、
はい、
運要素が強いゲームというほどではなくて、
うん、はい、
ちょうどよく運要素が関わってくるんで、
ね、はい、
非常に遊びやすい、うん、で、まあ、そうなってくると戦闘して、まあ、奪うよりも、まあ、貿易と防御に徹した方が有益だというふうに、
はい、
途中から気づき出すんですね、
うん、
うん、 となって、まあ、大戦争とならないと、
はい、
で恨みつらみもそれほど出ないと、
はい、
まあそれでもまあ乱暴なプレイヤー、
はい、
っていうのはやっぱ出てきちゃうんですよね、はい、どうしてもね、そういうまあ特に男性、
はい、
死ね死ねくれくれなんてね、はい、どうしても出てくるんですよ、はい、まあ、そういう部族ですよ、うん、
部族ですか
男性はね、
はい、
うん、でまあそういう人ってね結局ねもうみんなにね罵倒されるわね船沈められるわね。まあ見る限りはそういう人はみんな損をする感じで終わりますよね。
結果的には。
うん。っていうね。
はい。
やっぱそこら辺がね、その、まあ、このゲームをやっていく上で、
はい、
まあ、自然となってくるスタイルなんですけど、はい、あの、まあ、今横たわってるね、チュパミさんとね、
はい、
あの、以前に二人で、このゲームやらせていただいたときに、
はい、
もうあの、なんですか、チュパミさんがもう途中まで、
はい、
中間までもう、すごい勢いだったんですよ。
はい、
でも、踊り狂ってましたよ、その時。
はい、
イエーイって。
中間決済の時とかも。
ああ、もうそうです
よ、はい。
もうほとんど、もうそのチュパミさんの船が、ぐわーっと攻めて、はい、私の港とか、貿易路とかも、ね、邪魔されてね。
はい。
で、イエーイってなってたんですけど、
はい、まあ。地中海をね、領辱してたわけですね。
そうです。
はい。
まあ、そんな中で私はね、負けたふりをしながら、虎視眈々とお金を貯めてたわけです。
ほ、
は、ー、
い
は
い。
要は戦闘で、
はい。
ね。あの利益を求めずに、
うん、
まあ、要は支出を抑えることで、最終的な、その、まあ、お金の戦いで勝とうと。
はい、
っていうんで、終盤でもうグイーッと、私のお金がグイーッと上がっていった瞬間に、
はい、
あの、投了しましたよ。参りましたって。
で、ちばみさんが
そこまでイーって。
イーってなったのに、参りましたって
。そう。もみしねーってめっちゃ喜んでたのに、
はい、
あーって言ってました。その時に。
で面白いですね。見たかったそれ。参りました。
めっちゃかっこよかったですけどね、その時。
そういうことはあれですよね。やっぱこう戦闘ばっかりしてるからいいっていうこともないっていうことはね。
そうですそうです、
はい。
調子に乗れば乗るほどこのゲームは後で痛い目に遭うっていうのがとてもね、見てても面白いですよ。うん。で、まあアドバイス。
はい、
ね、まあ話どんどん言っちゃって申し訳ないんですけど、まあアドバイスとして、あえてまあ言わせていただくと、まず、まあ船っていうのは、さっきも言ったように、あの、船手番制じゃないですか。
はい。
なんで、連続手番になるように、船を購入していくと、いいですよと。
なるほど。
うん。まあ連続で動けるっていうのは非常に強いですから、はい、
うん、
うん。で、まあ可能だったら、1番付近と15番付近で手番が来るように2つに分けておくと、まあ、ターン全体を、掌握しやすくなります。
なるほど。
例えば1、2と、
はい、
13、14、15の船を持っておけば、
はい、
まあ、他のプレイヤーっていうのは、真ん中の順番しかできないので、はい、まあ、最初の方で美味しいことを自分でやり、
うん、
最後余った部分を美味しいところいただくと、
うん、
っていう風にできます。
はい。
あと、このゲーム、お金がまあ、さっきも言ったように、そのまま勝利点になるので、
はい、
万が一、ゲーム中、まあ、出遅れてしまったなとか、思ったら、
はい、
まあ、ゲーム終盤までは、まあ、できるだけ攻撃と支出を抑えて、
はい、
まあ、クリーンなね、プレイに決め込むといいんですね。まあ、何がいいかというと、まあ、そうすることで、まあ、他のプレイヤーが、まあ、もうぶっちゃけまあね、日本人でよくあることですけど、
はい、
まあ、そういうプレイヤーって攻撃しづらくなるじゃないですか。
そうですね。
クリーンなプレイしてる
から
ね、
はい。
なんで攻撃しづらい空気を作って、
はい、
せっせと細かい収入で、まあ、ローリスク、ローリターンをひたすらやっていけば、はい、
コツコツとね。
そうそう、はい、コツコツと。まあ、日本人のね、好きなね、
はい、
うん、生活スタイルですけど、
はい、
コツコツコツ
コツコツコツね。
で、まあ、心がけていけば、まあ、意外と最終的に他のプレイヤーとの大差がなくなったりする。で、あと、まあ、まあまあ、なかなかまあ、そういった場合はないかもしれないですけど、他のプレイヤーと組んで、防衛を決め込んで、ウィンウィンの関係を築くのも、ありかもしれません。
あ、そんな手があるんですね。
はい。まあ、あの、実際、カオリンさんとね、
はい、
あと、二人いて、四人でやった際も、はい、まあ、一人の方がすごいもう、ガーッと行った時に、
ね、
若干ね、組んでる空気あったじゃないですか、
すね、
私たちで、
はい。
やはり負けてるグループなんで、はい、私たちはお互い攻撃をせずに、一緒に攻め入ろう。
はい、そういえばそうでしたね。
はい。
はい、思い出しました、今。
忘れてる。
かなり前なので、ちょっと記憶があれだったんですけど、
回
りましたね。最終的にちょっとあれですよね、その一番最初にふーって言ってた方は、なんか落ち込んでましたよね。
あ、落ち込んでましたね。まさかこんなことになるとは。
なるとは。
うん、 っていう風にね、まあ、組んでしまっても問題ないんですよ。はい、で、組んだ上で、最終的に、まあ、裏切っても、まあ、ゲームですし、うん、まあ、収益をね、どんどん探してもいいですし、
はい、
っていう風にね、できるのがまた良くて、
はい、
で、まあ、おすすめとしては、まあ、例えば、まあ、ちょっとホラーボードで紹介されてたし、買ってみようと。で、まあ、買ってみた方でおすすめとしては、はい、もうヘビーゲーマーと、まあ、ライトゲーマー、っていうのは混同して遊ばない方がいいかなと思います。
うん、
っていうのも、まあ、ウォーゲームなんか特にそうなんですけど、まあ、どちらか一方でまとまって遊ぶ方が盛り上がれるんですね。まあ、ヘビーゲーマーだったら、例えば、お互いにそういうゲームをよくやってるんで、はい、攻め方とか、まあ、攻める順番とか、そういうのも見つけやすいじゃないですか。はい、この手番を抑えれば、きっとこういうことはできるはずだっていうふうに、まあ、遊びの極意を知ってる上な、戦略性を持てる。
はい、
で、まあ、ライトゲーマーの方はライトゲーマーで、まあ、このゲーム実は結構遊びやすい。
はい、
シンプルなんで遊びやすいので、うん、まあ、あ、落とされちゃった、落としちゃった、ごめんね、はははあ、お金持ちなってんじゃん、いいな、とか、そういう風な遊び方
もできる。なるほどね。
これがね、どうしても混ざってしまうと、うん、そのライトゲーマーを食うヘビーゲーマーっていう、
嫌なんですよね。まだこれ戦争ができるっていう点でもちょっとね
出やすいんですよ、
はい、
より出やすいんですよ、
うん
うん、他のゲームでももちろんありますけど、うん、やっぱ出やすいんでそこら辺はちょっと一緒に遊ぶ際にこれ初めてとか、はい、ウォーゲームは初めてですかっていうのを聞いた上で、うん、まとまって遊ぶのがいいかなと思います。
なるほど。
うん、でもね、まあそんな感じで今ね駆け足で説明してきましたけど、かおりんさん的にはどうですか。
いや、これ、
うん、
本当船での手番っていうのがかなり
はい
ちょっと特徴、まあ、このセレニシマの大きな特徴であり、
はい、
これが一番楽しさを呼んでいるような気がしますね。
うん、そうですね。
はい。
うん、で、また舞台が地中海っていうのもね、
はい、
なんか、こう、いいですよね。
いいですよね。はい。最初にね、うん、港を、まあ、決まったところから選べるんですけれども、
はい、
なんとなく、あ、ここがいいな、みたいなのがちょっと出てくるんですよ。
ああ、それあれでしょ、カオリンさんが旅行したい場所とかでしょ。
名前がいいな、ね。
名前かよ。
いや、だってナポリとか、ベネツィアとかよくないですか、シチリアとかね。
響きかい。
響き。
あっさ。
でもこれあれですよ、はい、まあ先ほどね、あんまり。
あれでしょ、カオリンさん。
え、
海外行ったことないでしょ。
ギク。
やっぱりな。
あるし。
ある
あ、あるし、一応あるし。
どこですか、どこですか。
え、聞きますか。
はい。
あれですよ、ベトナムです。
ああ、あえてのベトナム。
あえてのベトナム。だからちょっと、ただ。
グラビア女優がやたら、ね、行く。
はい。
ベトナム。
あ、ただ、みんな美人でした。
ええー。
あ、でもやっぱりね、アジア圏ってね、ちょっとね、はい、違うじゃないですか。
あ、まあまあまあ、独特の、ね。
ヨーロッパ圏ってやっぱ憧れますよね。
確かにね。
ちょっとね、中海とか。
ね
夢ですよ。
ドイツのエッセンシュピールも行きたいですしね。
行きたいですね。うん、こう、なんだろう、向こうに行きたいですよね。ヨーロッパ方面。
なんかね、地中海に対してね、
はい、
こう、憧れって日本人だね、結構。
なんででしょうね。
やっぱ知らないその歴史だったり、
はい、
まあ、もちろんその建物とか雰囲気とか文化もありますけど、うん、はい、その歴史一つ取ったとしても、また全然違うその、歴史歩んでるわけじゃないですか、日本とは。はい、
そうですね。
うん。まあ、そういった意味でも、その、このゲームをやってて、その、なりきるっていう楽しさが、うん、また日本を舞台にしたゲームじゃない分、うん、より楽しめる要素としてありますし。
この交易、あ、そう、貿易をしていくんですけれども、うん、その商品もワインだったりとかするんですよね。
そうそう、なんかおしゃれですよね。
おしゃれですよね。ワイン、あ、貿易、そうか、みたいな。
ね、
はい、ま
あ。そこら辺ね、実は吸盤だと交渉とかね、まあ、そういった要素もあったんですよ。
あ、先ほど言ってましたね。
そう。そこら辺をね、まあ、あえてね、その、オミットしてるっていうのがね、
うん、
なんか、素晴らしいなって思うのは、例えば、まあ、人気あるゲームを、まあ、復刻して、もう一回出そうと、なった時に、まあ、同じようなゲームで、ちょっとまあ、絵をね、書き換えて出せば、なんか、売れるだろうみたいなのは、まあ、まあ、よくあるじゃないですか。
うん、そうですよね。
まあ、実際、名作ってその方が良かったりするんですけど、このセレニシマは、ちゃんとその、リメイク作として、洗練してるんですよね、
うん、
いらない部分ではない、まあ、必要だったけれども、うん、昔の遊び方、まあ、あえてその150分かかってしまってた要素を、うん、その、まあ、削ってさらに船手番制という、まあ、今時だからこそこう、あ、これは面白いなと感じ取れるようなもの、う
ん、すごいですよね、
はい、を、入れて、まあ、15年ね、まあ、言ってしまった15年をかけて完成させた、はい、まあ、傑作、
はい、
とも言えるんじゃないかなと。まあちょっとね、まあルールブックがね、少し文字が多いっていうのがね。
ちょっとそうですね。あとまあパッケージすごい綺麗なんですけれども、やっぱちょっととっつきにくさはちょっとありますよね。
はい。
まあでも本当やってみると、あの、初めての方でも結構楽しめる。
うん。まあ戦争ゲームとしては、はい、まあその中の部類で考えると、まあかなりシンプルで、
はい、
まあ見通しもね、良いんですよ。まあ要は例えばその船ごとに能力がありますとかそういうんじゃないですし、はい、うん、このカードを使って攻撃だとかっていうそういうわけでもないですし、うん、純粋にそのガレー船の上にまあ駒を乗せていってブーッと運んで戦争するか、
はい、
それとも貿易するかっていうだけのね、はい、シンプルな部分なんで、
はい、
まあ見通しがいいと。でまあそれでいてまあ終わった後はね、何とも言えないその達成感、
はい、
もう一度また同じプレイヤーとやりたいなって思える、
はい、そうですね、
ですよ、これがね、はい、やっぱりねもうザ・ボードゲームって感じですよ、
はい、そうですね、
遊んでてそう思えるのって、うん、まあ他にもありますけど、うん、この重量感かつそのまあ戦争ゲームをして、うん、ああ悔しいな、もう一回やりたい、この人ともう一回やりたいって思えるのって本当にいいこと、
そうです
ね、嬉しいことじゃないですか、うん、だからこのそのセレニシマ第2版においてはそれが強く感じれますし、必ず他のまあ方、リスナーの方で遊んでみた方も絶対思えるはずです。まあちょっとね、まあホビージャパンがまあ発売してね、まあ要は輸入してホビージャパンさんが発売してくれたんですけど、そこからちょっとまあ時間が経ってしまってるので、はい、まあ品薄が続いてるんですけど、うん、まあ時折ね、まあアマゾンさんや他のところでも、うん、まあ仕入れてくださってるみたいなんで、まあ少しでもね、興味がある人はね、もう見つけたらもう速攻で買うことをね、おすすめします。
うん、そうですね。
うん、
またね、結構平和にもできるんですけれども、はい、まあ、もしね、ヘビーユーザーとか、慣れた人とかで、うん、その、ね、ちょっと嫌な雰囲気にならないよっていう自信がある方は、
そうね。
やり合ってもらっても構わないんですよね。
確かに。
そのガレー船が 5個、
はい、
乗るスペースがあって、これはもう、はい、資材も、そのスイフも同じですね。
うんうんうん、
スイフを2人乗せたら、その資材は3つしか乗らないよっていうふ
う
に、数が決まってるんですよね。マックスでも合わせて5個までっていうことで、
うんうん、
これ全部スイフを乗せて戦争を挑むことも可能なんですよね。
あそれ何でしたっけ、私たちなんか名前つけてましたね。
そうですね。あ、それも確かネットの方で最初
使ったんですよね。あ、そうだそうだそうだ。
あ、ヒャッハー戦だ。
あ、ヒャッハー戦だ。ヒャッハー戦だ。
まあ、普通じゃこのガレー戦は、資材も乗せるためのガレー戦なんですけども、
はい、
それが時として、スイフしか乗らない、ヒャッハー状態の。
男だけの。
そう。戦争専用ガレー戦というね、ものに変わるんですよね。
俗にね、ヒャッハー戦と呼ぼうと。俗にヒャッハー戦。
はい。もうそんなんでも繰り出した時のテンションの高さとかないですよ。
ヒャッハーって言いながらね、攻めていって。
そう、あそこ行くぜ
で、さっき言ったように、
はい、
まあ、ダイスで負けちゃう。
そう、そうなんです。ヒャッハーいけるだろう。これあれなんですよね。このダイスの数も、スイフの数なんですね。相手のスイフの数ともありますけれども。うんうんうんうん、まあ、これまあ、ドクロが、6面のうち2個ですか。
はい。2個ですかね。
はい。まあ、おかしいんですよね。比率、ね、的には。
3面ですね。
3面ですね。
はい、
まあ、2分の1。
2分の1です。
まあ、ドクロドクロドクロドクロみたいな。あれって。
ありますね。
ヒャッハー戦があっという間に沈むみたいなこともね。
ありますから。
あるんですよね。
はい。
まあ、ただ結構そういうのも。
自分のヒャッハー戦が。
そう、じゃ、うわーっていう。そう意外と結構楽しい。そういうの許してくれる人たちだったら、それだけでも意外と楽しいんですよ。
ほんといろんな人に遊んでいただきたいですよね。
はい、いろんなその遊び方をね、うん、また見つけてもいいのかなと思いますけどね。
うん、あ、そうそうそう、遊び方がいろいろあるっていうのが、はい、まあ、このゲームを通して、そういったゲームに深く入っていけるかなって思うんですよ。うん、
はい。
うん。だから、まあ、こういったちょっと戦争ゲームとか、重げって、私やったことないし、うん、なんかめんどくさそうじゃんって思う方は、うん、特に一回セレニッシュまで入ってもらって、うん、まあ、そこでやっぱ向いてないなって思ったら、まあ、やらなければいいし、うん、ただまあこれだけ面白いゲームなんで、
はい、
まあ、そこから入ってじゃあ他のオモゲ他の戦争ゲームやってみたらいいと思いますよ。
そうですね、
うん、
まあ、説明書ちょっと文字は長いんですけれども、うん、やってみるとかなり自分のその手番でやることは本当にシンプルで、
はい、
あっという間に覚えられるんですよね。
うんうんうん。そうそうそう。
その点でもそうですよね。間口としてはかなり広いんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、個人的にはこのセレニシマ第2版の前の窓口として、スモールワールドがありますけど、
あ、そちらもまだね。
あれはね、はい、もう本当に単純な、な、まあ、ね、戦争ゲームとしても、はい、もう相当洗練されてる中の戦、ね、洗練中の洗練された、はいゲームなんで、はい、まあも言ってしまうと物足りないっていう方もね、いらっしゃるにはいらっしゃると思うんですよ、はい、ね、あれはもう本当に数だけの勝負じゃないですか。
そうですね。
なんでそこからさらにもう一歩行くときに、セレニシマ第2版を行ってみるといいかなと。
スモールワールドもね、とても面白い
ですね。あ、もちろんもちろん。なんで、はい、スモールワールドもね、いつかまた紹介したいですね。そうですね、紹介したいですね。カオリンさんね、
はい、
買ってましたもんね。
買いましたね。もう、10回以上プレイしてますね。
好きですね。
好きですね、あれは。
その、スモールワールドを紹介した私よりも遊んでます
ね。遊んでますね、はい。あんなにハマるとは思わなかったっていうぐらいハマりましたね。
面白いですからね。
面白いですね。
はい。といったところでね。はい、まあ今回、チパミさんがいないから、
はい、
まあもうあの、トントントンって説明がね。
まあ実際いるんですけどね。ね
ああ、まあ横にね。
はい。ちょっと寝息が入っていないのが残念ですね。
ああ、そうですね。
結構静かにね、出てらっしゃるんで。
ふーってね。大丈夫かな
大丈夫ですか本当に。たまにちょっと意識してるのかなっていう。
あ、してます、してます。
あ、よかった、よかった。よかった、よかった。ちょっと私もチラチラ見てみますけど。
でね、まあちょっと点数を。はい、はい、いつものように。
そうですね。
はい。つけていきたいんですけど、はい、まあ、今回ね、まあ、100点の指標を決めるのがチパミさん。
そうでしたね。
だったんですけど、ね、はい、ちょっと不在ですから、はい、どうしましょうね。
あ、どうしましょうね。
うん。カオリさん考えてみました？
いや、もう、全くチパミさんがダウンっていうのを聞いたの、ほんの数時間前ですからね。
ああ、そうか。
はい。全く考えてなかったですね。
じゃあ、
はい。
チパミさんを100点にしますか。
決めづらい。え、決めづらい。しかも本人横にいる
のに。横にいるのに。
こういうのって意外と寝てるけど聞こえてることってあるじゃないですか。はい、
確かに、ね。
しかもこれ多分聞きますよ。
ああ、そうか。あとで。
はい。ちょっとやめません。
やめます。
はい、ちょっとやめましょうよ。
あと怒られるもんね。
そう、人間関係にね、ちょっと亀裂が入ってもあれなんでね。
ああ、じゃあちょっと考えましょう。
そうですね。なんか、いいのはないですかね。あ、じゃあこれどうですか？
ん？
ほら、もう今この収録が9月入りましたよ。
うん。
まあ9月といえばもうそろそろね、秋になってきましたよね。
うん、
もう外もね、虫なんかもないて、うん。秋といえば、サンマですよ。
何？こんだけ考えて、えらいとこに落ち着いたな。
いや、もうこれカットしますから考えたとか。
確かに。あー、サンマかー。
いや、私すっごい好きなんですけど。
あー、また出た。カオリンさんの食べ物好きなやつ。
だって、秋といえば
チュパミさんに隠れて、いまいち目立ってないですけど、実はカオリンさんも食いしん坊ですからね。
そうですね、食いしん坊ですよ、うん、
この前ね、あのね、とあるお祝いでカオリンさんに焼肉をおごったらめっちゃ食ってましたもんね。
食べましたね。
もう私もみがもうお腹いっぱいなんで、はい、ここでストップするわって言ってるのに、はい、あれもみさん食べないんですか、私もっと頼みますよって、
じゃあロースをって
くそーくそ
ーありましたね。前も食べないんです。いや少なすぎでしたよあれは。
そう、
もみさん少ないですよね食べる量。
あ、そう、
まあ、あの後そのロースを頼んで、うん、あのチパミさんもね一緒に食べてわーいって感じだったので、隣でもうもみさんがなんかグロッキーになってましたよね。
まあ確かにね、
はい、
私実は焼肉あんま得意じゃないんで。
いや、まあ、
そんな話はさておきね。
あ、そうですよ。
あ、まあ、そんな食いしん坊のカオリさんが何ですか、うん、はい、サンマ。あ、しかも秋のサンマ
新物ですよ。
あー、いいですね、
はい、
いや私もサンマ好きですよ。
いや、もう焼いて、もう食べたい、今食べたい。もう思い出したら食べたくなって。
それは我慢して。デブか。
やめてください、デブキャラになるのは。あ、嫌ですね、ちょっと、
うん、ちょっとカオリンさんのビジュアルがね中途半端にしか出てないんで。
あ、そうですね、
もしかしたらデブキャラと思われてるかもしれない。
そうですよ、あのね、あ、そう、あの名刺もね作られてね。
そうですね、
あの私がデフォルメされた私とかもいますけれども。
そうそうそう、はい、まあ、リスナーの方に先に言っておきたいのは、もう身長がねカオリンさん120センチしかない、は
い、ちっちゃいホビとか
あ、いいですね、そのツッコミ。
ホビットですよ、そうです。
あ、今度から使いますわ。
じゃあ本当ですか、
うん、ホビットかよ
そんなに使いやすいじゃん。多分知らなかったえって言われて終わりですよ。
あ、サマーズみたいに言えばいいね。ホビットかよ。
エビブラみたいに。
そうそうそう。
いいね、新しいツッコミとして、
ね、はい、まあ、そんなホビットのね、はい、カオリさんがおすすめする、まあ、サンマを、じゃあ、
100点。はい、新物サンマね。
新物サンマを100点として、はい、まあ、このセレニッシマ第2版が、はい、まあ、何点かと。
はい、自分で今言ってしまって、ちょっと後悔してますね。うん、あ、これ迷うって。
知らん。それは知らん。
いや、ちょっとやめておけばよかったな。
いや、もうここまで来たら行きます。はい。
行きますか。
かおりさんは困ってるんで行きましょう。
はい。
はい。まあ、じゃあ、私から行こうかな。
あ、本当ですか。珍しく。
そうですね。
はい。
まあ、所詮さんまなんで。じゃあ、まあ、新物のヒャンマ、サンマ。
はい。
今、ヒャンマって言っちゃった。
ヒャンマ。すごい髪型ですね。
シャンマ。なんか、向こうの、ね。
シャンマー、うん、シャンマー。
ちょっと、
国名みたいな。
ツーな言い方みたいな。
ツーな言い方の。
まあ、じゃあ、新物のシャンマーをね。
シャンマーをね。
うん、100点として、セレニシマ第2版は、
はい。
320点ですね。
おー、うん。まあ、結構でもいい方。でも、あれですね。最近よくあったスーパーインフレは起こらなかったですね。
いや、もう十分スーパーインフレですけど。
いや、もう最近900とかいろいろ聞いてるから、ちょっとね。
まあ、サンマも好き、もう好きですけど、はい、私実はサバ派なんで。
知らねえよ。
サバの方が好きなんでね。
あ、そうですか。
サバをね、こう焼くじゃないですか。
はい、
まあ、サンマでもいいんですよ。
はい、
その、もう焼いたサンマ、サバをこう、ほぐして、それを熱々のご飯の上にこう箸で乗せて醤油をちょっとかけてこうちょっと混ぜる。
わかります。
この時にね、私のワンポイントアドバイスとしては、お豆腐もちょっと若干崩したやつを一緒に混ぜて、
あれですか、木綿ですか、絹ですか。
あ、絹です。
絹で
を乗せてさらに混ぜるとめっちゃうまいんですよ。
あ、なんかちょっとズボラ飯みたいですね。
あ、まあちょっとね、まあズボラ飯よろしく、見た目もあんまね、
はい、
よくないんですけど、めちゃくちゃ美味しい。
すんごい美味しそうです。もう今聞いて、やばい。
もうね、それが、それとあと飲み物さえあればもうずっと食べれますし、私ずっとちっちゃい頃そればっか食ってたんですよ。
本当ですか？サンマとかもサバが出るたんびに、みたいな、ご飯で。
前にも言いましたけど、はい、私の実家寿司屋なので、
そうですね、はい、
余ったね、そういったものを、そうやって使って、
はい、
晩ご飯が出るんで、よく食べてたな
ぁ。なるほど、ちょ
っと。まあ、それを踏まえた上でまだ320点。
もうかなりおすすめということですね。
そりゃそうですよ。私がだから言ったじゃないですか。もうずっと言いたくて言いたくて仕方なかったのにもかかわらず、とうとう我慢できなくて言っちゃった、このセレニシマ第二版。そりゃ320点。
まあ、数あるね、モミさんの、まあ、
ボードゲーム。
ボードゲームの中でも、
うん、
私がちょうど、なんか新しいの欲しいなって言って、どれがいいですかって言ったら、これを押してきましたもんね。
ああ、そうね。確かにね、
はい。
何買おうかなって言ってるカオリに対して、セレニシマいいよって。
いいよって。うん、あと、スモールワールドもいいよって言って。
うん、で、スモールワールド買っ
ちゃう。はい。両方買ったです。
ああ、そっか。セレニシマ買ってたの？買ってたんだ。でもやってないの？
は
い、
やりました。家族で。2回ぐらいやったかな。はい。
喧嘩になりました。
いや、兄弟で。はい。
お兄ちゃん。あれですよね。
結果になりそうだったりございましたけど。
幽霊のお兄ちゃん。
幽霊じゃない。死んでないじゃない。それ
言って
ほしい。
お兄ちゃん。
違うって。
なんで幽霊なのって。
ジーンズ持ってないから。
ああ、そうだな。あ、そうか、ジーンズ持ってないんだ。
持ってない。
なんだなんだ。
あ、でも置いといてね。
はい。
そうですよ。じゃあ320点。
はい。
はい。まあそうですね。じゃあ私は、
うん、
まあ、新サンマを100点として、
うん、
セレニシマ。
うん。
250点ですね。
んなに結構高いじゃん。あんだけさ、あんま好き言うといて。
いや、好きですね。
あれ？
いや、それは好きですけど、
は
い、いや もちろん、本当に好きなんですけど、
うん、
いわば、さんま、2匹半分ですよ。
うん。
まあ、それぐらい1回に生きるので。
ああ。
そのくらい一緒に、さんま2本半焼いて、
うん、
ご飯用意して、
うん、
セレニシマやりたいみたいな。
マジでフルコースやん。
フルコースわ、幸せ。幸せ、
いい、ね、もうなんだったら、この、ベネチアの部分にご飯を乗せて、
乗せて、
そうそう、で、ナポリのところにサンマを乗せて、この靴の部分ね。
靴の部分ね、ブーツの部分ね。
ヒールの部分に乗せて、で、このボードを傾けて食べる。
傾けて食べる。もうベッタベタになっちゃう。
いいですよこれ。
いやー、まあ、しかもね、サンマの新物は油がね乗ってますから。
乗っててね、
はい、
今の時期ね、
はい、
美味しくなってきますからね、
うん、まあでもそんなね、
うん、
あれでもやっぱりやった時のこの面白さは本当に驚きましたね。
あ、セレニシマを、
はい、
うんうんうんうん、
やっぱその調子に乗りすぎるのがいいわけでもなくて、
うんうん、
戦争をパッと見に、ね、その、まあ、ガレー潜水艇を乗せて、
うん、
戦争を仕掛けられるっていう点はあるんですけれども、うん、それをやっているだけじゃなくて、本当にポイントっていうのは貿易っていう、
うん、
この結構シンプルで、 また奥深いところがね、はい、うん、これは本当に楽しかったので、
うん、
本当にあのやった時またこのメンバーでやりたいねっていう感じだったんですけど、まあ一番、うん、あのボコボコにされちゃった人はもう嫌だみたいな、
もうやーってね、
やっちゃ
った、あれちょっとやりすぎましたね、
はい、ちょっとやりすぎましたね、
みんなでね、
はい、
攻めに行きましたね、
そうなんですよね、ちょっとやりすぎたなって
、3対1にしましたね、
はい、まあ、だからそう本当にそう思えたのは良かったなって思ったので、
ね、
200?250 ですね、
250ですか、はい、うん、じゃあまあ2人ですけど総合で、はい、
そうですね、
まあ、何点にしましょうね、うん、
何点かな、
まあ283馬かな
83馬、そうですね、
そうですね、
くらいかな、
はい、283馬で、はい、
シャンマ
行きますか、
はい、
はい、では秋の新物のサンマを100点として、はい、このセレニシマ第2版は283馬で、
はい、で、
はい、
シャンマー、シャンマ
ー、はい、でね、あのまあ一つあの付け加えて言わせてもらうと、このゲーム実は、
はい、
あの2人で遊ぶようにもちゃんとバランス整えられてるんですよね、2人だったらこうしてくださいっていうルールが、
そうですね、
実はあのおまけであるんじゃなくてちゃんとそこもね整えられてるんで、は
い、ターンがちょっと変わったりするんですよね、
正直初めてやる方は時間がね多くなってしまう、そのかかってしまう、
はい、
まあ、4人とかでやるよりも1回2人でね初めての方はやってみてもいいかも
しれない
ですね、
はい、また二人でやると、
う
ん、あの貿易の幅が広くなるので、
そうそうそうそう、
戦争をしなくてもかなり良くなるので、
よりねなんかこう旅してる感じ、
はいはい、
まあ、貴族になった感じがより出ます、ね、はい、できますね。
ちょっと四人でやるとあのどうしても戦わなきゃみたいな部分が出てきちゃったりもするんですけど、
うんうん、狭くなっちゃうから、
はい、
うん、
結構二人でやるとのんびりと本当にできるので、うん、おすすめですね。
はい。
はい。
っていうところで、
はい、
はい、まあね、本当はチパミさんもこのゲーム大好きなんで、
はい、
ね、三人でいたらね、うん、まあだこうだね、はい、もううるさかったでしょうけど、まあとりあえず、
はい、
あとでね、あのチパミさんが起きたら、
はい、
あの別撮り
はい。
で、
はい、
セレニシマ好きやーって、撮っときますよ。
別撮りで、
でそれを入れます、入れます。
あ、そうなんですね。
はい、
あの、熱、あの、叩き起こして。
そう。
残酷、
合成食、
合成食、
うん、それでなんとか熱意が伝わればいいかなと、
あ、
わかりました。
じゃあ私もそのね、あの配信される時を楽しみに待ってますんで、
はい、といったところで、
はい、
はい、
前半のね、
はい、終わりました、
はい、
はい、ではまあ次ホラーに入りますが、まあ一旦休憩ということで、はい、ではさらば、
さらば、
さあ